こんにちは。ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年12月某国家。今週もハッカーニュースで話題になった注目トピックをわかりやすく面白くご紹介していきます。私たちが日々進化するテクノロジーの波に乗り遅れないよう、その背景や真のインパクトを深掘りしていきます。今日のラインナップはこちらです。一つ目のニュースはジェプソンレポート。メッセージングシステム NATS のデータ損失脆弱性を指摘。二つ目は、日本北部を襲った MZ.5 の地震と津波警報、IT インフラへの教訓。三つ目は、銅の供給不足が技術発展を脅かす、Running on Empty Copper の継承。そして、四つ目は GitHub Toast 通知 UI の利用をアクセシビリティ上の課題。最後に5つ目は、わずか5桁12文字で実現する驚異の CD グラフィックス、GLSL デモの技術と工夫、という豪華5本立てでお送りします。特に開発者なら誰もが使うメッセージングシステムで、なぜデータ損失が起こるのか、また何気なく使っている UI パターンがなぜ廃止されるのか、今日あなたがお持ち帰りべき知識が詰まっています。早速一つ目のニュースから行きましょう。一つ目のニュースは、ジェプソンレポート、メッセージングシステム、NATS のデータ損失脆弱性を指摘です。NATS は非常に高速で人気のある分散メッセージングシステムですが、その永続化サブシステムであるジェットストリームのバージョン 2.12.1 に深刻な問題が見つかりました。この調査を行ったのは、分散システムの整合性テストで知られるジェプソンです。ジェプソンのテストによると、ノードの過半数未満でデータファイルが破損したり、切断されたりした場合、コミットが確認されたはずの書き込みが失われる可能性があるというのです。さらに、協調的な電源障害や OS クラッシュとネットワーク遅延が組み合わされると、永続的なスプリットブレイン、つまり、データ不整合が発生することも判明しました。Knay, the Ox Step Brain Sheesh Nights, Core Breffort and Lazy F-Sync Policy です。ここで言う F-Sync とは、データがメモリ上にあるキャッシュではなく、実際に物理的なディスクに永続的に書き込まれたことを保証するためのシステムコールです。NATS はデフォルトで、この F-Sync を2秒に1度しか実行せず、それより早くメッセージを承認していたため、電源障害が発生すると、最新30秒ほどのデータが失われてしまう可能性があるの。です。分散システムにおいては、コミットされた操作を承認する前に、ディスクへの同期が必須であることが、RAFT や Paxos などの合意形成アルゴリズムの基本原則です。この基本原則からの逸脱が、データ損失リスクを高めてしまいました。ジョシュアさん、この NATS の報告についてコミュニティの反応はどうでしょうか？
はい、ホスト。NATS を長年使ってきたユーザーからは大きな驚きが聞かれました。あるハッカーニュースのユーザーは、NATS を高速なインメモリパブサブとして高く評価していただけに、永続性の部分がこれほどひどいとは思わなかった。ファイル破損に対する脆弱性は恥ずかしい。とコメントしています。また、複雑な理論を避けてシステムを構築すると、アフの創設者に破壊されるという皮肉な意見も出ており、分散システム設計におけるアカデミックな理論の重要性が再認識されています。特に、Lazy F-Sync のデフォルト設定については、パフォーマンスベンチマークのためではないかと疑問視され、厳密な耐久性が必要な場合はデフォルトを変更すべきという議論が活発です。
ありがとうございます。データの整合性ゆうシステムの信頼性の根幹ですから、この問題非常に重要です。次のニュースです。二つ目のニュースは、日本北部を襲った MZ.5 の地震と津波警報、IT インフラへの教訓です。日本北部でマグニチュード 7.5 の地震が発生し、広範囲で強い揺れを観測しました。この地震は幸いにも大規模な人命被害には至りませんでしたが、津波警報が発令され、東北新幹線などの交通網に影響が出ました。原子力発電所では異常が確認されなかったものの、 IT インフラや事業継続計画、BCP の観点から多くの議論を呼んでいます。特に注目すべきは、気象庁が巨大地震注意情報を出した点です。これは今後1週間程度、さらに大きな地震が発生する可能性があるという異例の警戒呼びかけで、2022年に運用が始まって以来、初のケースとなりました。IT システムに関わる私たちにとって、これは単なるニュースではなく、ディザスタリカバリー、つまり災害が発生した際に、システムを迅速に復旧させ、ビジネスを継続するための対策の重要性を再認識させるものです。データセンターが同じ物理的な場所にある場合、協調的な障害のリスクは無視できません。ジョシュアさん、ハッカーニュースのコミュニティでは、このような災害時におけるテクノロジーやインフラについて、どのようなコメントがありましたか？
ホスト、このニュースは多くのユーザーの関心を集めました。現場にいたというユーザーからは、札幌のホテルでベッドから投げ出されそうになったという生々しい体験談が寄せられています。また、一時的にシンツェソフ空港の滑走路が閉鎖されたため、空路での退避を検討する声もありました。一方で、冷静なユーザーは、大きな揺れの後にパニックになるのはわかるが、建物の外に出るより、耐震設計されたホテルの中にいる方が安全だと助言しています。また、地震の多い地域に住むユーザーからは、地震対策の基本として、寝室に割れたガラスがあっても歩けるように靴を常備する。水などの非常用物資を蓄えるいった生活に密着したアドバイスが多く共有されました。ディザスタリカバリは物理的な安全から始まるということを示唆していますね。
安全あってこそのテクノロジーです。備えあれば憂いなしですね。次のニュースです。It says that to invest the news は Geese at the Habiling or Mary Sweated Geese Hopped and Rapid Leave Your Per Newsy。この論考は、現代社会で不可欠な金属である銅が予想よりも早く枯渇する可能性があり、これが AI データセンターや再生可能エネルギーといった将来の技術発展を阻害する可能性があると警鐘を鳴らしています。銅は優れた電気伝導体であり、配線やモーターに不可欠です。電気自動車や再生可能エネルギーのインフラ拡大により、今後数十年、相で需要は爆発的に増加すると予測されています。しかし、記事によれば、主要な銅の鉱床はすでに見つかっており、新たな大規模な採掘投資がリターンを生み出しにくくなっているとのこと。つまり、掘り出す銅の品質が低下し、採掘コストと環境負荷が増大している状況です。もし銅の供給が追いつかなければ、私たちは、AI 時代の高性能コンピューティングを維持したり、気候変動対策に必要な再生可能 A。The chosmos is stored, is exudofreed with stat ats with skating at Sydney Snelling。ジョシュアさん、この銅不足のシナリオについて、技術コミュニティはどのように受け止めているのでしょうか？
ホスト、記事の結論、特にテクノロジーの進歩を止める必要があるという主張には、かなり強い懐疑論が寄せられました。多くのユーザーは、記事が終末論的なアジェンダを強く押し出しすぎていると感じています。具体的には、記事がアルミニウムでは代替できないと示唆している点に対し、複数のユーザーが長距離送電網の多くはすでにアルミニウム導体を使用していると指摘しています。アルミニウムは銅よりも導電性が劣るため、同じアンペア数を通すには太くする必要がありますが、軽量であるため、架空線としては非常に有効です。さらに、アルミニウムの製錬に必要な電力は、カナダなどでは水力発電所などの再生可能エネルギーによって供給されている例が挙げられ、記事の主張の一部には、技術的な誤りがあるという議論も出ています。
なるほど。資源の限界は重要ですが、代替技術やリサイクルの可能性も考慮に入れる必要がありますね。次のニュースです。四つ目のニュースは、GitHub 他社通知 UI の利用を中止、アクセシビリティ上の課題です。GitHub は、 デザイナー向けのデザインシステムであるプライマースタイルを通じて画面の隅に短時間ポップアップして自動的に消える通知メッセージ、通称トースト、UI の利用を中止すると発表しました。これはトーストがアクセシビリティとユーザビリティの両面で深刻な課題を抱えているためです。特に WTAG、Web コンテンツアクセシビリティガイドラインの基準、2.2.1 タイミング調整可能に違反するリスクがあります。トーストは自動で消えてしまうため、スクリーンリーダーの利用者や認知処理に時間のかかるユーザーは内容を読み上げたり、それに対して行動を起こしたりする時間が保証されません。GitHub は成功やエラーのフィードバックには自動で消えず、ユーザーが手動で閉じることができるバナーやダイアログを使用することを強く推奨しています。なぜならトーストはバナー盲目を引き起こしやすく、ユーザーが低品質な情報として無視する傾向があるからです。ジョシュアさん、この決定は開発者コミュニティでどのように受け止められていますか？
はい。多くのユーザーがようやくこのトレンドが広がることを望むと歓迎しています。トーストは見逃しやすいという意見が目立ちます。アクセシビリティ上の問題はもちろんですが、単純に使いにくいという意見が目立ちます。あるユーザー、アクセシビリティとは、究極的にはユーザビリティだと述べ、トーストは視覚障害者だけでなく、周辺視野の弱い人や、単にマルチタスク中に画面から目を離していたすべての人にとって悪い体験であると、強調しています。メッセージが自動で消え、後から見返す履歴もない設計は、重要な情報を見落とすリスクを高めるため、廃止は妥当だというコンセンサスがあります。
一時的な利便性よりも、確実な情報伝達とインクルーシブな設計が重視されるのは優位傾向ですね。最後のニュースです。最後のニュースは、わずか512文字で実現する驚異の 3D グラフィックス、GLSL デモの技術と工夫です。これは GLSL、つまりグラフィックスカードで実行されるシェーダープログラムの言語を使って、非常に小さなコードサイズで複雑なビジュアルデモを作成するアーティストによる技術解説記事です。このアーティストは、あえて512文字という厳しい文字数制限を設け、その中でいかにリアルな光、影、そして複雑な形状を表現するかというコードの魔法を紹介でしています。記事では、体積レンダリングにおける光の物理的なモデル化や、キューブなどの形状を効率的に描画するディスタンス関数、さらには視点を斜め上から見るアイソメトリックビューを実現するための行列計算の工夫などが詳細に解説されています。彼が特に強調するのは、この厳しい制約がかえってクリエイティブな解決策、つまり技術と視覚の魔術をスマハ、見出すということです。ジョシュアさん、このデモの裏にある技術的な職人技についてリスナーに補足していただけますか？
はい。これはまさにデジタルアートにおける職人技ですね。彼は物理ベースのレンダリング技術を駆使していますが、その実現のために複雑なコードを極限まで短縮、難読化しています。例えば、レンダリングループ内で、レイとレイシング時に、オブジェクトの密度に応じて光の寄与を計算する際、積分計算の結果がシンプルに 1D、つまり距離の逆数になるという、物理的に正しいモデルを短縮コードで実現しています。コミュニティからは、ムーンライトなどのデモの美しさに感動する声が多いです。しかし、一部には、教える目的で共有するなら、縮小された GLSL コードは読み解くのが大変だという意見もありました。それに対し、作者は、制約こそが作品を完成させるためのガイドラインとなる。もし、数百文字増えたら、より大きな野望にとらわれて、プロジェクトを終えられなくなるだろうと、ベテオリ、極小化へのこだわりが、創作意欲の源泉であることを示しています。
ありがとうございます。So, Morton on the Stone, 短縮かもしれない、究極的には芸術なのですね。さて、本日のハッカーボイス、振り返ってみましょう。 今日はジェプソンレポートによるナッテイスのデータ永続性問題から、地震対策としての IT インフラの備え、技術の未来を左右する銅の供給問題、GitHub がトースト通知を廃止したアクセシビリティの議論、そして究極のコード最適化である GLSL デモの技術まで幅広いトピックを取り上げました。普段、当たり前だと信頼しているシステムの裏側には、実は脆弱性がもずんでいたり、設計上の意図せぬ欠陥があったりします。今日の議論が、あなたが次にシステムを設計するとき、あるいは単にアプリの通知を見たときに、これは本当に永続的なのか、この情報は私に見えているか、と立ち止まって考えるきっかけになれば嬉しいです。テクノロジーの進歩は止まりません。私たちもその流れを理解し、より堅牢でより使いやすい世界を共に築いていきましょう。ではまた次回。2025年12月8日のハッカーボイスでした。